で9月8日は、9時前にゆうづるを出てバスで飯舘を途中通りながら福島市内に行って10時40分に野崎果樹園でぶどうを食べてお話を伺いました。お昼は大学ラーメンで、吉井さんが膝にスープをこぼされるというのがあって1時過ぎに桜保育園ね。で、斉藤先生と阿鼻子先生からお話を伺って園の周りも少し見せていただいて3時にはバスに乗り込んで3時20分に福島駅前で解散、とおっちゃんおばちゃんとね。で、4時半には空港に行って6時過ぎ飛んで7時半には伊丹で解散っていうスケジュールね。じゃあまず朝の野崎果樹園から行こうか。はい、どうぞ。
野崎さんも福島に住んでるけど、
うんうん、
初めは全然知識がなくて、さくらんぼが売れなくなって初めて自分に降りかかって初めてその被害が分かったって言ってて、うん、他の人たちもさくらんぼをしてない人は桃の出荷の時期になってからって言ってて、
うん、
福島に住んでても知識がなくて、その福島に住んでてもそれぐらいなんだったら他の県とかに住んでたらもっと知識がない人がたくさんいて、
うん、
500以下は安全で、50ベクレルだから大丈夫でして野崎さんが言っても、
うん、
やっぱりなんか他の産地だとゼロベクレルっていうイメージになってしまうと思うんで、
うんうん、
なんか大丈夫、500以下は安全って言ってて50だから全然大丈夫なんですけど、
うん、
でもなんかやっぱり50あるんだったら他の産地のやつ買うってなるやろうなと思いました、
うん、500ってのは一番最初の時代かな。今は全部キロ当たり100だからね。最初の年なんだろうね、きっとね。他はどうかな。 じゃあ寺田さん、ぶどうを食べた感想。
ぶどう食べた感想、うん、果物の中で私一番ぶどうが好きなんですけど。
あ、そう。
はい、なんか超美味しいし甘いから、なんかこんなんめっちゃ美味しいのに風評被害とかでなんか売れなくなってしまうのは、なんかちゃんと測ってるのに売れないっていうのはおかしいなって思うから、もっと美味しさをみんなに広げたい。何やら、ちゃんと測ってるし安全やし美味しいしっていうのをもっとみんな分かってほしいなって思いました。
鶴から自分で切ったことってやっぱ、
うん、ぶどう狩りとか好き。
好きなの？
はい。
あ、そう。
ぶどうが大好きなんですよ。
あ、そう。そうだ、俺も言ってる。そう。
めっちゃ美味しかった。
後編でぶどう狩りってどこ行くの？岡山とか、
いや、兵庫の、うん、ちょっと西区の方の方。
神戸市西区。
あ、神戸市西区です。
うーん、
の方やったら
あるんだ。
あの、八尾市の隣の柏原市ってところで動画でやってます。
行かないけど。
なんかこの辺のぶどう狩りは私冷やさないと食べれないって思ってたんですよ。ぶどうなんか美味しくない。それはどうや思ってたけど、冷やさなくても美味しかった。
どこの福島
なんです。
そうだ。
いや、柏は美味しいよ。
あれかな、体育気温かな、どうなの
かも、
観光気温かとか。あ、です。
そう。他はどう、堂崎さんとこは。
コツコツと積み上げてきた、うん、お客さんとの信頼とかが、
うん、
信頼があるかもしれないけど、そのコツコツと積み上げてきたものが、
うん、
風評被害によって一瞬でなくなるっていうのが、
うん、
なんかもう畳まれないというか、
うんうん、そうだよね。お互いに悲しいよね、それね。
サントリーだっけ、
うん、
もうお金出すからみたいな、なんかしませんかみたいな、
うん、
でそれでサントリーの人は飲むのとコラボしてドリンクでも出そうと思ってたけど、
うんうん、
だから絵本を出したいって言って、うん、だいぶしずられたっておっしゃってて、
うん、
喋ってる、そのおっしゃられてるよりももっと大変やったんやろうなって思って、
うん、
なんかちゃんと絵本作れたのはすごいたくましいなって思ったんで、うん、それはなんか台風とかが来て、
うん、
リンゴがなんか全部落ちて、
うん、
落ちても笑ってまた来年頑張ろうかっていうような、
うん、
なんか農家のたくましさがすごい出てるのかなって思いました。
うん、うん、うん、色も一色増やさせてた。他は？
生協のボランティアがの人たちが、
うん、
福島の現状と現場を生で見て理解して、うん、地元に帰って発信してくれたことが、
うん、
風評被害払拭や相互理解に効果があったって言ってたんですけど、
うん、
何を見て何を理解して何をどうやって発信したのかなって疑問に思って、
うん、
で周りの友達にも見たことや聞いたことを 話してほしいって、
うん、
結構いろんな方が言ってたんですけど、
うん、
行く前はそういうのが見たことを周りの人に伝えられたらいいなとは思ったんですけど、
うん、
実際に行ってみて伝えてほしいって言われても、
うん、
なんだろう、自分がそうやって友達とかに言っても何か、うん、効果があるのかなって、何を伝えたらいいのかもあんまり具体的には分からないです、
うんうん、誰かなんかそんな経験ない？喋ってみた。
なんか親とかにどうやったって聞かれて、
うん、
でなんかすごかったっていうのをなんかこう思ったこととか感じたこととか、
うん、
なんか言おうとするけど、なんかその時に感じたことって言葉にしづらくて、
うん、
で。ちゃんと伝えられへんかったなって、
うん
うん、
他誰か友達の中にあるのかない？
福島に行ったって言ったら、みんな聞いてきます、どんどん嫌だったみたいな、
うん、
それをうまく伝えるのはちょっと、うん、何を言えばいいかちょっとよくわかんない、
うん、
っていうのがあります、
うん、結局断片的なこと言うしかないんだよね、うん、学習行ったよとかブドウ食べたよとか、うん、人が住めないとこも見たよとか、なんかこう総括的にすごく正しいことを言おうっていうふうに思うと何も伝えられなくなるから、自分にとって印象的だったのはこういうことかなっていうのを世間話で話すっていうのは、それがまあできることだろうし一番しやすいことなんじゃないの、うん、そのきっと政教の人たちがね発信したっていうのも、政教の人たちが各自で見聞きしたことをまあ発信するだけでしょう。何月何日福島行ってきてこんなところ行ってきましたって、
うん、
知らなかったけどなんか食べ物はこういうふうに検査されてましたとかさ、そんなもんなんじゃないの。小松さんがよく言うんだけどね、観光客として見に来てもらうのが大事で、僕らが観光客で例えば北海道行った時になんかじゃがいもうまかったとかさ、あのなんか熊が手振ってたとかさ、そういう断片的な感想になるじゃない、やっぱり。それでいいんだっていうね。すごい正しいことを言う必要はないっ
ていう。もうなんか、
うん、
あの、その、あの伊藤さんに連れて行ってもらったところ、
うん、
で、あの放射線量が、なんかピッピッピッっていう音がだんだん速くなったんだよっていう話を親にしたら、
うん、
なんか私が思ってたのはそういうことがあったっていうことを言いたかったんですけど、
うん、
なんか親としては、うん、やっぱり危ないんやみたいな、
うん、
ってことをこうなんていうかそう思ってほしかったわけじゃないみたいな感じでなんですけどね。なんか、そう思ってほしくなかったんだけどな、みたいな、
うん、まあそういう場所があるのも事実だからね
、
うん、そうじゃない場所もあるよっていう話を、うん、じゃあ野崎さんとこいい？ラーメンの感想もいいですか。じゃあ桜保育園は？
員と後でいっぱい話し合っていろいろ決めたって言ったんですけど、うん、なんか他のクラスではしてることをもう一つのクラスではしてないって言ってて、
うん、
放射能に関して、
うん、
なんか自然放射線もあるし、ちょっとぐらいなら大丈夫って考える人もいれば、ちょっとでも多かったら嫌って考える人もいるみたいに、なんかいろんな考え方がの人がいて、もうそれが子育てのことってなるともっといろんな考えがあって、それがすごい難しかったんだろうなって思います。
放射線から子どもたちを、なんか放射線はすごい気をつけることなんていうか気をつけること、
うん、
すごいそこが大きいじゃないですか、
うん、
なんかそれが、うん、大変というか、ただのなんかあれじゃなくて、
うん、
放射線はすごいメインになってしまってるなっていうふうに思いました。
うん、
不足切っちゃいけないとか、
うん、
あと食材も全部調べるように調べたり、
普通の保育所ではありえないことだよね。
子供だから必要、すごい、もう本当に保育園のこと、多分、みんな心配だし、なんかね、そう、めちゃめちゃ気使わないといけないから、すごい難しかったんじゃないかなと思います。
その4年生が作った本でさ、斉藤先生が書いてくれたところのタイトルがそういうなんか制限のない保育がしたいっていう、子どもがうまく強く賢く優しくなるためだけの保育がしたいっていうふうに切実にそうなんだろうなと思うよね。ここはダンゴムシが送られたって言ってたよね、京都の保育所の団体か。保育所らしい連携だなって思うよね。普通思いつかないよね。どうやって送ったのか、箱に入れたのか分かんないけど、今でも箱に入れるしかないよな。
深海でなんか測定器がちょっと調子悪くなった時に、なんか 保護者さんと話し合う機会があって、で測定器が不具合が起きたので、
うん、
しばらく使えなくなるから何か心配事あるかっていうことを保護者に聞いたら、
うん、
なんかほとんど声が何も質問がなかったみたいなところで、
うん、
なんかそれが、3、4年前だったらいっぱいいたのに、それが悪いことなのかっていうのは考えてくださいっていう話をされてて、
うん、
私考えてみて、なんか日常化してしまってるのかなっていうのを思って、それが普通になってて、なんかもう、でももう4年も経ってるから大丈夫だろうみたいな感覚なのかなって思って、なんかそういう安心感があるっていうのはいいことやなって思ったんですけど、
うん、
でもやっぱりなんか知りたいっていうか、どうなってるんだろうっていう、こう問いかけることをやめることはあまりいいことじゃないなっていうか、じゃあどうなるのみたいな感じで、なんていうか情報をこう知りたいと思うことをなんかやめるのはなんかいいことじゃないような気がしました。
親の反応で、
はい、なんかじゃあどうするのみたいな、測定はどうなるのしないのみたいなのとか、どこからその食べ物が来る前も測定してるんだろうけど、やっぱり詳しいことを聞こうとする意欲っていうか、もう初めの頃はすごい情報を集めようと保護者さんもしてらしたろうし、でもそういうことをやめていいのかなって思いました。
食べ物の測定器じゃなく園庭の話だよね。
あ、そうなんです、
だったと思ったよ。あ、僕はそういうふうに聞いてたんですけど、
食べ物かなって思ってました。
あ、そう。
でも書いてないです。何の測定器とは書いてない。
それで話だいぶ変わるよね。はい、他は？
ダンゴムシの話に戻るんですけど、なんかダンゴムシとか、石ころとか棒とか、木の棒とか集めて、子供ってなんかダンゴムシ拾って育てて、なんか、ね、 豊かな心が育ったりするのに、うん、なんかそういうもの全てをがない環境って本当になんか子供からしたらすごい、うん、何やろ、何にもないトラブルですけど、
うん、
だしなんかそれを一つ一つ、うん、そう測ってなんか大丈夫かって測ってする保育士の職員さん保育士さんもすごい真剣にいる作業だったんだろうなってこの話聞いて、
うん、
改めて思いました、
うん、子供ってもの拾うよね、
うん
なぜって思うぐらい広がる、うちのつびも大きい方がまだ幼稚園保育園行ってた頃は帰ってきたら必ずズボンのポケットが石でいっぱいになって別にそれ帰ってきたら集めるわけでもないしさどっかに大切にしまうわけでもないのにでも常にパンパンで帰ってくるよくわからんけど理由は分からん。こいつにとっては大事なことのようだって思ったけじゃなかったらあとは、まあ、空港行ってあこれで3泊4日ぐらいだなっていうのと、まあ、あるいは伊丹に行って全部終わりですなった時に何か思ったことがあればまあ疲れたっていうのはあったと思う
お土産を買うのにすごい迷ったんですよ。
うん、あ家に持って帰
るの？家とか、 なんか知り合いとかに、
うん、
あげようと思う友達とか、
うん、
でも迷ってすごくなんかあげて喜ぶかなっていうか、
うん、
すごい心配になったりせえへんかな、うん私はなんか勉強してきてわかるけど、
うん、
でもなんか気持ちとしてどうなんやろうみたいな、
うん、
考えて結局家だけ買ったんですけど、
うん、家には何買ったの？
いっぱい自分が食べたいなと思
って、うん、お菓子？
はい、うん、なんかまんじゅうとか、
うんそれは家の人は食べてた？
何も気にせず食べてました
そうなんだよ、うん、そうなんだよ不思議なんだよブドウ持って帰ったらブドウ食うし
そうです、
うん、他は？
私も風評被害がある頃からそんな気にしたことなかったんですけど、
うん、
でも気にする人はすごい気にするから、うん、お土産選びはちょっと関係ないお菓子とかをチョイスしました。なんか桃っぽいお菓子があって、
うん、
それいいなと思ったんですけど、うん、それやっぱその人がどう感じるかはわからないから、
うん、
やめてきました。
うん、そう気ぃ使うんだ。気使った？食えるもんなら何でもいい。ラクロスっぽい。
なんか大人の人たちと、その3泊4日して、なんか情報量がすごいなって思ったのと、大人の人たちってめっちゃ興味もこんな興味持ってる人がいたんやなっていうのを知って、なんか、知って、これなんか若い人たちにも多分もっと知ってもらわないといけないだから伝えて、なんか興味持つきっかけになったらいいなって思いました。興味持ってもらえる。
本が出たらいいよね。本が出れば千人単位で伝わるからさ。
なんか、今回は一般の方と一緒に行ったじゃないですか。それで、なんか得るものはあったと思うんですよ。話も聞けて。なんか、やっぱり知識も豊富だから、質問する内容も、なんか、知識を使って質問したりとかしてて、やっぱり、そういう人たちが行かないと聞けない話とかも、だと思うんですけど、自由に、決まってるじゃないですか、旅行なんで、ここに行って、ここに行って、ここに行ってって決まってるので、なんか自由というか、そのここに興味持ったところに、なんか行きたいって思っても、行けなかったなって
少なくとも1回はガーって勉強しないと、自分が何を見たいのかも何を確かめたいのかも分かんないんで、2回目以降は自分で特にこういうところがまたあの人の話聞きたいとかのは出てくるかもしれないけど、あとやっぱ大人はさ 3.11 の瞬間に大人だからね。その瞬間から大人としてものを見てきたし、自分の子や孫がっていうふうに思ってきただろうからね。それは情報量全然違うわね。しかもあそこにわざわざ金かけてくるような人たちだからさ、この写真撮ってたおっちゃん二人なんかもう震災直後に入ってるよね。今回写真くれたけど、びっくり。飲もうか。一番最後だから、まあ何か言っとこうか。ね、最後のまとめみたいな座談会の部分だからさ、3泊4日終わってどうでしたかっていうやつを一応5人とも言っといた方がいいかな。
さっ
きのでよかった。さっきのでいいんじゃない。
で、なんか最終的に、なんか全体的に誰に話を聞いても共通してたのが、なんか国の支援は信用できないみたいなこと言ってたんで、これからもそれは変わらないのかなって。再稼働もするみたいな感じになってるし、それはこれからも変わらないのかなって思ったら、なんか難しいな。
あとはさ、
最初行く前はどんな状況かとか、放射線の影響、体にの影響とかを気にして緊張して行ったけど、終わったらなんか楽しかったっていうのが、なんか一番だって。いろんなところ回って、放射の線が高いところもあったし、フレコンバッグがいっぱい置いてあるところも見たし、あと 人が立ち入れないところがいっぱいあったのも見たけど、
うん、
なんかみんお話ししてくれた人はみんな前向きで、
うん、
すごいこれからも今までもなんか頑張ってきて頑張ろうとしてきてる人たちだから、それを聞いてなんか安心というか、思ったより想像行く前の想像よりも何て言うのひどくないというか進んでないわけじゃないとは思って。だけどそれは忘れることにもつながるというか、その原発事故を忘れ安心することでどんどん忘れてってしまうことにつながるかもしれないから、まだまだ問題いっぱいあるから、それにその情報を自分で見るようにして、注意していかないと、関西にいたら分からないことはいっぱいあるし、自分で進んで情報を集めないと、どんどん自分も忘れて行っちゃうことかなって思いました。
他なんかある？
なんかいろんな人の話を聞いて、全然私たちとは違う日常が流れているんだなって思います。それがもう日常になってるんだなって、放射線ありきというか、気にして、全然違うなって思いました
。
なんていうか、その話聞いて帰った時は、その向こうの人たちの福島の人たちの思い聞いて、なんか政府ってあれなんか全然ダメやなっていうか、もうちょっと考えてあげたらいいのにとか思ってたんですけど、なんかこう日が経つごとに、なんかやっぱり自分のことじゃないし日常のことじゃないから、忘れてもう本当になっちゃんが言うみたいに忘れていっちゃってて、で、なんていうか政府を見る目とかの、なんか批判的じゃなくて、まあいいかなみたいな感じにだんだんなってきてて、で、なんか動画とか自分で探して、Twitter とか自分で情報を探さないと、なんかテレビを見ても、なんかそういう感覚ってなくなっていくんだなって思って、最近は情報を自分から集めるようにしてます。
でもそのカード、もうない。出し切りました。じゃあここまでにしようか。これでね、段取りとしては、今年中に講座段階原稿もまとめてしまいたい。まとめるっていうのはそんなに手加える必要はないから、とりあえず下書きとしてはまとめたいと。ほんで今日のもう録音切っていいけれど、今日録音したやつをみんなで分担して。